さんこんにちは。1月26日火曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。今日の給食はタラの味噌マヨネーズ焼きです。皆さん、タラフク食うっていう言葉知っていますか？ね、魚の中でもこのタラは大変な大食感で知られ、タラフク食うという言葉が、あるほどです。タラの身は良質のタンパク質からなり、脂質が少ないのが特徴です。またカルシウムを多く含み、カルシウムの吸収を助けるビタミン D も多いので、骨粗鬆症の予防や皆さんの骨の成長に役立ちます。抗酸化力が高いビタミン A、 同じく抗酸化力のある若返りのビタミンといわれるビタミン E、 代謝に関わるビタミン B 群も豊富ですよ。残さず食べてほしいですね。今日はね、ちょっと骨が多いということですので、皆さん十分に気をつけて食べてください。今日の味噌マヨネーズ焼きになっていますが、タラに塩コショウを振って、皮の部分を下にして、上に味噌マヨネーズを、乗せます。でこの味噌マヨネーズは味噌対マヨネーズが1対5の割合で混ぜてあります。そして天板にひまわり油を敷いて、味噌マヨネーズを乗せたタラを焦がさないように、乗せて、そしてそこで、天火で中まで火を通して仕上げてあります。味噌対マヨネーズが1対5、1対5を覚えておくと家でも作れそうですよね。ぜひ挑戦してみてください。それでは少し前になりますが、質問があったのでここで紹介します。まあ、少し前というか数ヶ月前なんですけれども、質問した人は質問したこと忘れちゃってるかもしれませんけれどもね、聞いてください。2年生女子の質問です。私はゆで卵の白身の味や食感が大嫌いで、食べ物に失礼ですが鼻をつまんでも食べる気になりません。ゆで卵の良い食べ方やアレンジを教えてください。ですって。皆さんどうですか？私もね、子供の頃は固ゆで卵がちょっと苦手でした。黄身はパサパサするしね、まあ、ですから、まあ、半熟が好きでしたね。固ゆで卵だったら、まあ、私は卵サラダとか、あとまあタルタルソースにしたものが好きでしたね。輪切りにしてピザにのせるのも好きです。まあ、ゆで卵の食感が嫌いなんだったら、まあ、ゆで卵にしないで、卵はスクランブルエッグや卵焼きにすればいいだけのことじゃないのかななんて思いますが、どうでしょうか。自分が美味しく食べられる調理法でいいと思いますよ。卵はプロテインスコアっていうのがね、まあ、その数値が高くて、鉄分もありますので、中学生にはぜひ毎日食べてほしい食品です。固ゆで卵を使った美味しい料理ね、知っていたら皆さんぜひ教えてください。放送で紹介します。はい、では次です。これも2年生の女子ですね。小豆があまりにも嫌いなので、小豆の良いところを教えてほしいです。私は小豆のことを考えても嫌な部分しか思いつかないので、ぜひ教えてほしいです。ですって。それでは時々放送でも紹介している、矢守教授の病気にならない食べ物便利帳という本から、小豆について書かれているページを紹介したいと思います。昔から和菓子には欠かせない食材で、消費も大半が製菓用ですが、最近は穀物としての小豆も再評価されるようになりました。小豆にはタンパク質と、炭水化物が多く、他にビタミン B1、B2、E、鉄、カリウム、食物繊維が豊富です。小豆は江戸時代、各家の妙薬、ビタミン B1 補給源とされ、商家では毎月1日と15日に小豆ご飯を食べる習慣がありました。菓子作りだとしぶきといって、小豆をアク抜きのため茹でこぼすので、水溶性のビタミン B 群が失われますが、小豆ご飯や小豆がゆなら効率よく摂取できるんです。小豆の渋みにはサポニンが含まれ、コレステロールや中性脂肪を減らし、血圧を安定させます。利尿作用もあって、むくみを解消します。サポニンは小豆のアクにあたりますから、その効果を期待するなら、やはり茹でこぼさない方が良いでしょう。また、 小豆の赤い色には色素のアントシアニンが含まれ、抗酸化力を発揮。アントシアニンは目の回復じゃない、ごめんなさい、目の機能回復にも役立ちます。はい、引用は以上です。小さな小豆の持つサポニンとアントシアニンの抗酸化力、大きな力ですね。食べてくださいね。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。